宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第241回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、夢を見ましてね。多分舞台人あるあるだと思うんだけど、っていうか多分つける必要ないぐらい舞台人あるあるなんだけれども、どんな内容の夢かと言いますと、本番なのにセリフ覚えてない、出番わからない、メイクしてないみたいな、結果的に言うとそういう夢なんだけどさ、その本番に至るまでにちゃんと台本が配られたっていう、こう一般的なね流れがあって、でなんかまあ夢だからちょっとぼやっとしててよく覚えてないんだけれども、その振り付けの日とかお稽古の日に何かがあって行けなくて、でその後叩きって言ってこう舞台のさ道具を作ったりとか衣装を縫ったりとか、そういう準備はね、なんか一生懸命みんなと一緒に参加してる記憶っていうか、そういうシーンがあるんですよ、夢だからシーンか、そういうシーンがあって、で準備はしっかり整っていくんだけれども、自分は一切台本に目をほとんど通しておらず、セリフの練習をした覚えもなく、っていうかダンスの振り付けどうなったのみたいな状況の時に、なぜかこう、あ、いよいよ本番だみたいな感じで本番の場所に向かうんだけど、向かったところで、あ、メイクしてないしって思うわけよ、自分がね、メイクしてないしセリフ覚えてないし、あのダンスとかの振り付けも全然わからないし、っていうかそもそもどのシーンで誰の隣で何をすればいいのみたいな感じになってて、いやー、冷や汗っていうか、逆にね、そこまで来ると焦りもなくって、ねえ私さ何すればいいのみたいに言ってるところで目が覚めた。これさ、なんかあの本番前の役者はよく見る夢だってみんな言うんだけど、ちなみに今現在宮永は本番前ではありません。舞台の予定は今のところ全くございません。なんでこんな夢を見てしまったんだろう、っていうか今の宮永は一体何に締め切りを感じているのでしょうか。夢って自分の深層心理なんだよね。なんだろう、何に追われているか全くわからない。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。いやー、笑いがね収まってないというか、ほんとね、なんだろうねこの夢っていうね、そんな感じだったんですけれども、そう、今週末はですね、in コウモリ亭、あのこの番組のスポンサーになってくださってる in コウモリ亭のオーナーさんが上京して来られますよ。そしてなんかあの親戚って言わないか、まあ、親戚だけど、あの弟さんの、つまり甥っ子か、甥っ子だね、弟さんのお家にいて甥っ子さんと遊ぶそうでございますよ。よかったね、というわけでですね、宮永はあの今何を頑張っているかというと、モンハンダブルクロスをちょっと頑張ってます。いや、みんなでゲームしようねっていう、約束をしておりまして、ただねすごいサボってたから、多分レベルが全然違いすぎるっていうか、いや今もね 遊べてるんですよ。あのインターネットを介して集会所、うん、集会所っていうのがインターネット上に作れるので、それを作ってなんか小笠原のお友達2人と内地のお友達2人ととか言ってやったりできるの。ただインターネットのこう回線状況がよろしくないと入れなかったり、うまくつながらなかったりとか、戦ってる最中にみんながいなくなっちゃったりとかするので、それはちょっとたまに悲しいんだけれども、遊べるんだけど、まあ面と向かって出会ってもっていうか直接会ってもちょっと遊ぼうっていうことになっているので、今一生懸命やってるんだけどね。でもね、ネット上で出会ったところ、宮永がレベル3に対し、オーナーさんはレベル110、とかなってたので、もうもはやね、全然ね、チームとしてというよりはお父さんと娘というか、もっと言うとなんだろう、お供の子みたいになっちゃうかな、お役に立ってるかどうかは分かりませんけれども、でもまあ宮永が遊べる範囲内で一緒に遊んでもらおうと思っております。そう、モンハンダブルクロスね、3月の18日に発売になっておりまして、この日さ、ちょうど阿佐ヶ谷ドラムで昼夜ライブだったんですよ。で、買いに行けないから、子供たちが買ってきてプレゼントしてくれたんだけど、そのモンハンダブルクロス、この前のね、前がモンハンクロスっていうのがあって、それも結構やってたんだけど、サボり気味だったんですね。サボってて、で、ダブルクロスになって、さらにいろんな、相手が増えたり、敵が増えたりとかで、まあ敵っていうかモンスターね、カルモンスターの種類が増えたりとか、マップが増えたりとかなので、それでやればよかったのに、やっぱりサボってて、現在ハンターランクは3であると。これ、ゲームやってない方には全然わからない話ですね。まあでもちょっと聞いていただけるとありがたいんですけれども、ハンターランク3、ちなみに、コウモリでのオーナーは110。で、あと、内地で宮永が一緒に狩りをするお友達は、レベル7とかだったかな、一桁台だった気がする。というわけで、いかに、やり込んだ方がすごいかっていうのと、いかにサボっているかっていうのがわかるかと思います。で、ハンターランクっていうのは、さっき出た、こう、みんなで狩りに行く集会場っていうところの、クエストをクリアすると上がっていくのね。で、それと別に、自分の村のクエストみたいなのがあって、その村の方はですね星5なので、宮永にしては頑張っていると思うんですよ、だってこれは誰も手伝ってくれないから。逆に言うと、みんなが手伝ってくれてこう助けてもらえる方はあんまり頑張ってなくて、自分的には自分一人でコツコツと頑張らなきゃいけないところを頑張った、星5っていうところまで行ってね、まあそうだな、小中下でいうと中の出だしに差し掛かったかもねぐらいなところ、そこまで頑張っております。ちなみにこの話続けていいかな、ゲームやってない人本当すみませんね。でも一応なんか多分 CM とかで、あれね、なんかみんなで鎧着て武器持ってモンスターに立ち向かっていくあれねぐらいに思ってもらうといいと思うんですけれども、その宮永はですね、持っている武器が片手剣っていう、賛否両論ある片手剣という、初心者御用達武器と呼ばれておりまして、それは正しいと思うんだよね。一番使いやすいっていうか、近づいていて、ってやればいいので、片手剣を使ってるんですけれども、でも片手剣だとね、やっぱりね、そうだな、なんか、こう、ちっちゃいさ、ナイフで、えいってやってる人と、日本刀でザクってやってる人だったら、絶対さ、日本刀でザクってやってる人の方が強そうでしょ？そんな感じで、こう、一回あたりの敵に与えるダメージっていうのは、結構、小さい、弱い武器なんですよ。ただ、まあ、使いやすいと。ね、だって、こう、むっちゃ大きいわけでもないし、引きずっていかなきゃいけないわけでもないし、こう、弓矢とかみたいに、的を絞って当てなきゃいけないわけでもないので、宮永的にはすごい使いやすいなと思ってて、本当にもうずいぶん前からっていうか、初めてそのモンスターハンターというゲームに手を出した時から片手剣をほぼ愛用してるのね。一回ね、なんか洋服が可愛いなって思って飛び道具を作ってみたことあるの、ってか 可愛い洋服、洋服って言っちゃダメだね、可愛い防具があって、その防具がどうしても可愛いからそっちを着たいなって思って、それ作って、そうすると片手剣は持てないので、あの飛び道具も作ってやってみたんですけども、まあ慣れないっていうのもあるし、練習が足りないっていうのもあるけど、とにかくね弱くて、うん、うまくいかなくて、で飛び道具系の防具っていうのは、あの近接武器、例えばその片手剣とか、こう近づいていって切る人用の防具よりもなんか弱いのね。なんでかっていうと、近づかないからそんなに当たらない、逆に言うと当たらないようにしなきゃいけない防具で、あの片手剣の防具は当たることも前提になってるから強いんですよ、その分。というわけであっさりと死んじゃいまして、いや、これは可愛いけど、これは難しい。やっぱり私には片手剣しかないわ、ということで、あのね、こうモンハンセカンド G から多分自分で始めたんだけど、サードとか、フォーとかやってる間、ずっと片手剣をやっていて、どんなに強い敵になっても片手剣で挑んでいたので、はい、片手剣に古竜で挑、え、違うや、古竜に片手剣で挑んだ女っていう、友達には大笑いされたんだけれどもね。うん、まあ一人で全部やろうと思うと、もしかすると厳しいのかもしれないけれども、まあ自分一人で行くのはそこそこなところで、うんうんって遊んでて、で、強い敵には4人がかりとかでみんなで行って、で、みんながいろいろ助けてくれてる中、自分も一生懸命足元を叩くみたいな、そういうのでは、うん、いけるですよ。と思ったら、なんかね、でもさすがにね、そうやってもう作品的に、4つ5つぐらい片手剣を持ち続けてるんだけど、操作が以前に比べると上手くなっていたらしくって、なんか友達に褒められた、うわーちゃんと避けてるとか、一応なんか頭使ってるとか言われて、いや、どんだけ当時の私は頭使わずにひたすらえーって言いながら突っ込んでって死んでたんだろうなって思ったんだけど、うん、あとね、オートガードっていうのをずっとつけてたのね。だからその当時はね。でも今はオートガードってのはつけてなくて、代わりに捕獲の見極めっていうのをつけてて、そうするとなんか敵が弱って罠でもう捕まえられるようになると、ピコンピコンってこう教えてくれるんだよね。だからそうなったら罠を仕掛けてえいえいって言って、だからどっちかっていうと討伐するより捕獲する方が最近増えてきましたね。本当このゲームやってない人には分かんない話でごめんなさいね。うん、とにかくあの敵は弱ってくると倒すか捕まえるかっていう二択ができるんですよ。でクエスト、まあいわゆる問題があって、それを解決しなきゃいけないっていうのが一つ一つのお仕事で、それをクリアしていくと次のお仕事をクリアしてって言って、なんか強くなったり村が良くなったり、いろんなものがもらえたりっていうゲームなんだけれども、そのねクエストは倒すクエストと、捕まえるクエストと、あとはなんか物を手に入れるクエストっていうのがあって、まあ、手に入れるとか、まあ、それ納品って言うんだけど、手に入れるやつはちょっと置いとくとして、倒すやつは倒しても捕まえても OK なの。でも、捕獲クエって言って、捕まえなきゃいけないやつは倒すと失敗になっちゃうのね。で、何回か、もう少しかな、もうそろそろかな、そろそろ捕まるかなって思いながら、罠を仕掛けるタイミングをね、逃して、うっかり殺しちゃって、クエスト失敗、おう、みたいな。うん、そういうことがよくあったので、その捕獲の見極めっていうスキルをつけてみたんですよ。はい。なんか力説してますけれどもね。うん。あとね、あの、モンスターハンターで何が好きって、アイルーさん。このアイルーさんもキャラクターグッズとか出てるから、うん、なんか見たら、あの猫みたいなやつっていうので、てか、あの猫みたいな感じでご存知の方多いかもしれないけれども、アイルーさん、これがお供をしてくれるんだけれども、お供をしてくれるアイルーさんに、やっぱり防具を作ってあげたり、武器を作ってあげたりするんだけどね、可愛い防具が結構あったりするのですよ。だからそれを作ってあげたくて、で、友達には自分の防具を作って、その後猫を作るの？先に猫を作るんじゃない！って言われたんだけど。でもほら、一緒にさ、 お出かけするならやっぱり可愛いお洋服を着てくれて、猫さんがニャーニャーニャーってついてきてくれ、アイルだけどね、ニャーニャーニャーってついてきてくれると嬉しいじゃないですか。だからすごい作っちゃって、今はあのね、宮永は自分がね、あの着てるのはなんだろう、ギルドのお姉さんの服みたいなのに、それそのまんまだとちょっとよろしくなかったので、帽子だけ違うの着て、まあでもそれも一応自分的にコーディネートしてこれで可愛いだろうって思ってるのを着てるんだけど、うん、友達に言わせると見た目じゃなくて、あのいろいろ付加価値を考えろよって言われたんだけどさ。で、猫さん、アイルさんはメイドさんの格好してるのと、ギルドさんっていう騎士みたいな格好だから、騎士とメイドがねついてくるの、私に。なんて素敵なパーティーと思って、うん、すごいお気に入りなんだけれども、まあ、もう少しね、強い何かを作ったらいかがですかって言われるけれども、お友達には。うん、でも見た目が大事っていうか、そんなね、これで強くなれないっていうか、強いとこに行けないんだったら、ちょっとこう、また考えるかもしれないけど、今のところ、うん、なんとかなっているし、で、やっぱりほら、自分が楽しみでやっているので、なんか楽しみでさ、狩りをするっていうのも変な言い方だしさ、実際にそれを人間世界に置き換えると結構恐ろしいことだよなとは思うんだけど、でもそうじゃん。うん。逆に言うと、まあ、人間の本能であるちょっとしたさ、闘争本能みたいなのをゲームで破産して楽しんでいるというものだと思うし、逆にその闘争本能そこまで感じてないっていうか、うん。なんかこの可愛い服装とか、にゃにゃにゃってついてきてくれる子たちが可愛いことをしてくれるのがすごい嬉しいなと思ってやっているので、宮永的にはうん、満足だし楽しく遊んでおりますよ。いやでもさ、ほんとさ、さっきもちょっと最初の方で、あの小笠原のお友達とインターネットの集会場で遊べるよっていう話をしてたんだけれども、すごいよね。うん、最初一緒にできるって言われた時、すごいなそれって思って、いやなんか遠くにいる人とさ連絡する手段っていうのは、今はさね、電話もあるしメールもあるし、あとは SNS で、うん、だから電話番号とか知らないけど、中学校の時のお友達とか Facebook 上でつながってて、うわ久しぶりとか言って、何してんのとか、子供大きくなったねとか、そういう話もしたりするんだけれども、なんかね、考えるとすごいなって思って、子供の頃ってお友達となんか喋ろうと思ったら、まず友達の家に行く、うん、近いからね、まで引っ越しちゃっていなくなったら文通するっていうか、お手紙を書く、うん、なんか電話ももちろんあったんだけど、当時はさ、電話なんてさ、固定電話じゃない、固定電話だし友達が持ってるわけじゃないし、友達が家にいるとも限んないし、まあ家にいそうな時間に電話をかけて家族の人に取り継いでもらってっていうと、ね、家族で一台の電話だから、あんま長電話しても、ね、電話代がかかるとも怒られるし、電話を占領するなっていう意味でも怒られるしって思ってて、そしたらさ、なかなかさ、こう遠くにいる人と長い時間こう交流し続けられるっていうのはないなって思ってたんだけど、まあね、大きくなってきて、ポケベルが出て、ピッチが出て、携帯電話が出て、今スマホになってってなるしさ、メールでしょ、インターネットでしょって。で、インターネットもさ、昔はさ、ダイヤルアップとか言ってさ、なんだっけな、テレ放題になる、夜はいいけど、昼間使い続けると、すごい金額、なんか要求されて、お母さんに怒られるとか、あったよねって、ないかな、ないかな、もうみんな、つなぎ放題の世代なのかな。私は、子供の頃っていうか、小学校の頃から、家にはパソコンがあって、で、その頃って、まだ Windows じゃないんだけど、うん。で、父親は、そんな、なんか、新しいもの好きだから買ってたみたいなんだけど、あんまりゲームとかをパソコンでやる人じゃなかったんだよね。だけど、自分は、パソコンでゲームとかできるんだ、とか、うん、あ、こんな使い方もあるんだとか。で、そういううちに、あ、インターネット通信っていうのがあるんだとか思って、うん、で、インターネット通信で普通になんか子供が無礼なことを言って、掲示板でお兄さんお姉さんに怒られたりっていうか、いさめられたり、うん、しながら、そういうことで人との付き合い方を覚えたっていうのもあるからさ、 うん、本当に何だろう、今のインターネットを介して遊べるし、全然知らない人とゲームができるっていうのがあんまやったことないんだけど、弱いからあんま怖くて一緒にやってくださいとか言えなくて、どうしても身の回りのお友達と遊ぶことが多いんだけど、でもきっと強くなってね、他の人に迷惑をかけないような腕前だったら、じゃあみんなで一緒に行きましょうかとかできるんだろうなって思ったらすごいよね。だって相手が誰だかわかんないんだけれども、とりあえずこう自分の分身であるキャラクター同士が同じ画面にいて同じモンスターに立ち向かってるっていうのはなんかすごいことだなって思うんですよ。うん、だってね、まあ、ツイッターとかだとツイッター上でツイッターのお名前を知ってて、その人とこうつながりがあってお互いコメントをしたりっていう、知ってるけど知らないっていうか、知らないけど知ってるっていうか、そういう人間関係の人も出てきてさ、それはもうあの SNS っていうものが出た時からなんだけど、最初さミクシーをやったんだよね。ミクシーはお友達からの紹介がないと入れなかったから、やっぱりそこからお友達のお友達、そのお友達のお友達のお友達みたいな広がり方はありでも、全く知らない人とつながるっていうのはあんまなかったんだけど、今 Facebook と Twitter を中心にやってると、全然知らない人からいいねっていうあのまあリアクションがもらえたりコメントをもらえたり、時には全然知らない人から割と同じような活動をやってるみたいなんでお友達になってくださいって言われて、まあ、ちょっとビビりなので、あどうもって言ってお友達登録しつつもあまり交流できないっていう、うん、あのそういうところでね人見知りを発揮してたりはするんですけれども、すごいよなって思うんですよ。いや、インターネットすごいなっていうのもあるし、インターネットじゃなくてもなんだろう、そういう風にさ知らない人と交流するっていう風に人間の感覚が変わってきてるのもすごいなって思います。はい、何の話だっけ、ゲームとインターネットの話。うん、だけどさ、まあうまいことやっていきたいものですね。問題もよく起こるみたいなんでね。でも人見知りは直していけるといいなと思っている次第なのでございます。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流唱歌会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。6月の1日木曜日、阿佐ヶ谷ドラムさんでアニソンアコースティックナイトというライブに出演させていただきます。時間は19時オープン、19時30分スタート。チケットは3000円とワンドリンクをお願いいたします。これはですね、アニソンを中心にアコースティック伴奏で生伴奏でお届けするという、そういうライブです。宮永はですね、あの自分では伴奏できないので、伴奏をお願いして、その伴奏していただいているものに合わせて3曲のアニソン、ですね、20世紀のアニソンをお届けすることになっております。お申し込みはですね、あの宮永のブログにコメントくださったりとか、あのメールにご連絡くださったりとか、あのツイッターにご連絡くださったりとか、何でも大丈夫です。木曜日の夜ということで平日なので、なかなかお時間の都合つきづらい方もいらっしゃるかとは思いますけれども、ぜひぜひ来てみてください。いろんな方があの出演するので、きっといろんなジャンルの違うな、いろんな時代といろんな作品のアニソンが聴けると思います。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番早いと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。 同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。
広がる